Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 51.
ルカの福音書9章51節を開けてください。
As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem.
さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ。
The title of today's message is Heading to Jerusalem.
今日の、メッセージのタイトルは、エルサレムへ向かうです。
Although we're not even halfway through the book of Luke, from today's verse onwards, the focus of Luke's account of Jesus' life shifts from his Galilean ministry to his final days on this earth.
まだこのルカの福音書の半分にもメッセージ来ていないんですけれども、今日のところからイエスの人生がガリラヤ地方での働きから地上での最後の日々に進んでいくんです。
Jesus is about to embark on his last journey to Jerusalem, and he knows what awaits him there.
まさにイエスは最後となるエルサレムへの旅に出られようとしているところです。そしてそこで自分に何が待っているかをご存知なのです。
From the perspective of the Gospel of Luke, the focus of the narrative switches.
ここからルカの福音書は話の焦点が切り替わっています。
We certainly learn about what Jesus did during his last days on this earth, but there's a lot more emphasis on Jesus' teaching for the rest of this Gospel.
この世での最後となる、イエスの日々を学んでいくわけですが、この福音書の残りの部分は、それよりもイエスの教えが強調してたくさん書かれているんです。
From today's verse, we learn about.How Jesus entered this last stage of his life on this earth.
今日の御言葉からイエスがどのようにご自分の地上での最後の時へと向かわれたかを学びます。
And from this, there are three important lessons we can learn from Jesus, and these things can be applied to our own journey of faith with him.
ここにイエスから学べる3つの大事なことが出ています。そしてそれは私たちがイエスと共に歩く信仰の旅にまさに当てはめられるものです。
So let's look at these three things now.
ではそれら3つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to realize that Jesus was working to God's timing.
1つ目です。神の時に従って働く。神の時に従って働く。
The first part of verse 51 says, As the time approached.
今日の御言葉51節に、天に上げられる日が近づいてきた頃とあります。
The word that is translated into English in the NIV as approached in the original Greek is sompleroo.
英語の新改訳聖書でにある近づくという言葉のギリシャ語は sompleroo となっています。
In the context of this verse, it means to accomplish.
この節の内容から言うと、その意味は成し遂げるためとなるんです。
In this part of the verse, we get a sense that the time of completion, accomplishment of Jesus' work on earth in a human body is drawing near.
ここのとこから人の体を取られたイエスの地上での働きのまさに成就、完結の時が近づいているのがわかります。
It shows us that Jesus was very aware of God's perfect timing in bringing these things to completion.
イエスがことを成就するパーフェクトの神の時をしっかり気づいておられたことが表されているんです。
Jesus entered the final stage of his life on this earth in accordance with God's perfect timing.
イエスはパーフェクトの神の時に従ってご自分の地上でのラストステージに向かったのです。
Let's turn to Genesis chapter 1 verses 14 to 15.
では創世記を見てみましょう。創世記1章14-15節です。
And God said, Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them be, serve as signs to mark sacred times and days and years.
ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、ここが英語は少し違うんですね。ここが、清い時をマークするためってあるんですね、季節のため、日のため、年のために役立て。
And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so.
天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。
Since the beginning, God has set the heavens in place to reveal to us that everything happens according to His perfect timing.
神はここで天国を示されています。最初からすべてのことは神の時に起こるということを私たちに明らかにするためです。
And God established feasts for the Israelites to observe at certain times of the year.
また神はイスラエルの民のために一年のうちの定められた時に収穫祭を設定されています。
And these feasts also mark times when God acts in history.
これは神が歴史上でマークされている、設定されたものなんです。
Let's turn to Acts chapter 2 verses 1 to 4.
では、関連することを人の働きで見ます。人の働き2章。1節から4節です。
When the day of Pentecost came, they were all together in one place.
五旬節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。
Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。
They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。
All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak to each other in tongues as the Spirit enabled them.
すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。
God caused things to happen according to His timing on the feast days. For example, Jesus was died on the feast of Passover. So Jesus died on the Passover.
神は日にちを定めるということです。イエスが亡くなられたのはパスオーバー、の時です
。He's a Passover because Jesus, the Passover lamb was symbolic of Jesus.
杉越祭ですね。杉越祭、それがイエスのシンボルです。杉越祭の時に血を皆家の壁柱に塗ったわけです。
And Jesus rose from the dead.On the first festival of the first fruits, because he is the firstborn of the dead, he's the first fruits of new life.
そしてまた、イエスは十字架で亡くなられた。それが最初の収穫を記す日になるんです。
And then the day of Pentecost is the harvest, celebrate the main harvest of the year.
ペンテコスタの日というのは、ユダヤ人が最初の収穫を祝う日なんです。
And on that day, God chose to pour out His Holy Spirit because that would mark the start of the harvest.
その日を神は選ばれたのです。神は最初の収穫を祝う日に聖霊を天から下された。降り注がれたのです。それは最初の収穫の日です。祝う日なのです。
So the first believers were empowered by the Holy Spirit on that day, and from there the church began to grow rapidly and with power.
ですから、イエスを信じた最初の人たちは、そのペンタコスタの日に、聖霊によって力を受け、これは天から来ました。そしてその時から教会は教会に力が入って急速に成長したのです。
Sometimes we might feel we have a calling to do something.But maybe it's not the right time yet to act on that calling.
この私たちは時に何かをするようにと神様に呼ばれているように感じたりするわけですが、もしかしたらまだそれに応えて行動を起こす時ではないかもしれないんです。
On the other hand, it is the right time, it might be the right time to act on it.But we might not be able to discern the right time.
でもまた一方ではまさに行動に移すその時なのとその時を迎えているのかもしれないわけです。
If we learn to be more sensitive to the Holy Spirit's leading, we will be able to discern when it is the right time to act.
私たちは聖霊の神の聖霊の導きに敏感になることを学んでいくなら、自分が行動すべき正しい神の時を見分けるようになります。
We'll learn to discern the times according to God's timetable.
自分の時刻表ではなく、神の時刻表に従って時を見分けられるようになります。
Let's learn to live according to God's timing.
この神の時に従って生きていくことを学んでいきましょう。
アーメン。Secondly, we see that Jesus is focusing on the eternal.
二つ目です。二つ目のポイント。永遠のことに焦点を当てる。永遠のことに焦点を当てるです。
The second part of verse 51 says, for him to be taken up to heaven.
今日の御言葉51節に、天に上げられる日とあります。
From this verse, it is clear that Jesus is focusing on the eternal, not on the temporal.
ここではっきりわかることは、イエスは束の間のことではなく、永遠のことに焦点を当てていることです。
There are many trials he must face along the way, but the end result is eternal glory.
イエスの前方にはたくさんの苦難が待ち受けていました。でもその最後にあるのは永遠の栄光だったのです。
From a mere earthly perspective, people have often spurred themselves on to success in business, academia, the arts or sports by working towards a goal or a vision.
この世の目でものを見れば、人というものはビジネスや学問や芸術やスポーツでの成功のために目標、ビジョンに向かって努力し、自分を駆り立てていく、そういうものが人間です。
The thought of becoming successful and the glory that it can bring drives people to endure much hardship in order to reach their goal or vision.
成功したい思いや思いが栄光をもたらし、自分のゴールやビジョンに到達するための困難にも耐えさせてくれます。
Let's look at 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27.
では、御言葉で見ていきます。コリント人への手紙第1、9章。コリント人への手紙第1、9章24節から27節です。24節、
Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize.
競技場で走る人たちは、みな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.
また、闘技をする者は あらゆることについて自省します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating in the air.
ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。
No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified.
私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。
In earthly endeavors, there are no guarantees, but people chase after a goal or a vision that they might not even achieve.
この世は人が真剣に努力しても絶対の保証はありません。でも多くの人は達成できないかもしれないゴールやビジョンを追い求めていきます。
Even if they do succeed, what they gain on this earth doesn't last forever.
仮にこの世で成功したとしても、それは永遠のものにはなりません。
If you follow Jesus, you'll be working towards a much bigger and better goal, and it will last forever.
けれど、イエスの道をフォローすれば、この世のゴールよりも大きく、そしてより良いゴールへと向かっていき、あなたはそのゴールが永遠のものであることにが分かります。
If you chase after things in the world, maybe you will succeed, or maybe you'll fail.
この世のものだけを追い求めれば成功もあれば失敗もあります。
With Jesus, you cannot fail.
でもイエスの道をイエスと共に歩いて生きていくなら失敗はないのです。
Stop focusing on the world and all its uncertainties and problems.
この世の不確かなことやこの世の問題に焦点を当てないことです。
Focus on the eternal and then you will be able to endure all this lifeThrows at you.
あなたが永遠のことに焦点を当てて生きれば、自分の身に降りかかってくるすべてのことには耐えられていきます。
Run for the prize with Jesus.
イエスにある賞を受けるために走るんです。
アーメン。
アーメン。
Lastly today, I want us to look at.Jesus's determination to obey.
三つ目です。イエスから学べること、三つ目、それは従う決意です。従う決意。
The third part of verse 51 says, Jesus resolutely set out for Jerusalem.
今日の御言葉51節にイエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられとあります。
The time is right and Jesus knows the way he ought to go, so what does he do?
神の時が訪れました。イエスには自分の行くべき道が分かっておられました。イエスはそれで何をされましたか?
He sets out on the path God has given him with absolute determination.
イエスは固い決意を持って神に与えられている道に踏み出されたのです。
There was no half-heartedness about the actions Jesus took.
その行動に少しも迷いやいい加減さはありませんでした。
Jesus was determined to obey God, even when it meant enduring the crucifixion.
イエスは神に従う決意をされたのです。それがあの十字架に耐えなければならないことを意味していたことでも意味していたにもかかわらずです。
Let's turn to Mark chapter 14, verses 32 to 36.
ではマルコの福音書14章を見ます。32節からです。32節から36節です。
Then they went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray."
ゲツセネマというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。
He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled.
そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。
My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Stay here and keep watch.
そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、目を覚ましていなさい。
Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him.
それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り。
Abba, Father, he said, everything is possible for you.Take this cup from me, yet not what I will, but what you will.
またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。
In his human body, Jesus faced all the same fears and anxieties we face.
人の体を取られたイエスは、この私たちと同じように、あらゆる恐れや不安に直面されました。
He knew he was facing death by one of the most painful methods of execution ever developed by humans.
イエスは、人間が生み出した最も大きな痛みを伴う死刑の一つによって、自分が恐ろしい死に直面することを知っていたのです。
He would have preferred some other way to save us, but he chose to obey God.
もしかしたら、イエスは私たち人間を救うために、他の方法を望まれていたのかもしれません。でも、それでも神に従うことを選ばれたのです。
He chose to endure the cross and all its torment because it was the only way to save us from our sins.
イエスが選ばれたのは十字架とその激痛に耐えることを選ばれたのです。なぜならそれだけが 人を罪から救う唯一ただ一つの方法だったからです。
Let's turn to Hebrews chapter 5, verses 5 to 10 for our last reading today.
では最後の御言葉を見ます。ヘブル人への手紙5章。5節から10節です。5章、5節から10節です。
In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, You are my son, today I have become your father.
同様に、キリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方が、それをお与えになったのです。
And he says in another place, You are a priest forever in the order of Melchizedek.
別の箇所でこうも言われます。あなたは、とこしえに、メルキゼデクの位に等しい祭司である。
During Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death.And he was heard because of his reverent submission.
キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。
Son though he was, he learned obedience from what he suffered.
キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、
And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.
完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、
And was designated by God To be a high priest in the order of Melchizedek.
神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。
Jesus was fully determined to walkGod's way, and he succeeded.
イエスは神の道を歩くことを固く決意されたから成功を収められたのです。
How about you?
あなたはどうですか?
Are you fully determined to walk with God, or are you still half-hearted about it?
あなたも神と共に生きていくことを固く決意していますか?それとも自分の心の半分だけですか?
What is holding you back?
あなたを引き止めるものは何ですか?
Change your mind today.
自分の心を変えることです。
Be determined to follow God's leading.
神の導きに従うことを自分で決意するのです。
Then you will experience everlasting life.
それがあなたに永遠の命を運ぶんです。
アーメン。
アーメン。